今日の詩編33編というところです。この詩編33編はですね、まず最初から賛美っていうことが繰り返し出てきておるっていうのがすぐにわかります。1節2節3節これはみんなですね、主によって喜び歌うということなんですね。ここで最初のこの主に従う人よっていうこれではそういう訳になっているんですけれども、これはですね、正しき人、本来はですね、正しいという言葉なんです。正しいっていうのはですね、サディークっていうことですね。それの変化形のセデクっていうのがありますね。正義、正義のメルキセデク、メルキっていうのは王ということはですが、セデク、正義の王ということでメルキセデクっていうのが出てきます、ヘブライ書に。で、この形容詞のですね、サディークというのは正しい、正義のっていう意味なんです。そういうことで本来これはですね、正しい、正義のっていう言葉がありますでありますので、他の訳では正しきもの、口語訳でも正しきものよとなっているわけです。で、英語訳でもほとんどすべてがですね、アメリカの一番標準的なプロテスタントの訳だったら、例えば Rejoice in the Lord, all you righteous ですね。 Rejoice in the Lord, all you righteous、 あなた方は正しきものよ、主において喜べ というように訳されているわけですね。で、それを新共同訳だけは主に従う人と訳したのはどうしてかということです。で、これは正しいというとですね、あの人は正しい、この人は悪いというふうにすぐに簡単にこうですね、分けてしまうという、そういう見方があるということで、そもそも聖書でいう正しさっていうのは何を正しいと言ってるかっていう、そういう質の理解解釈からですね、この新共同訳では主に従うっていう言葉をに訳することにしているわけですね。それでですから、これはだから本来はサディーク、非常に大事な言葉ですね。セデク、正義の神っていう、ですから主に従うというとこの正義っていう言葉が消えてしまいますので、ここに正義という言葉が使われているんだということを知るためには、やはりそれを本来は他の訳のように残しておいた方が本来いいとは思えるわけです。これは日本語訳みんなそうですね。新改訳でもやはり正しき者たち、主にあって喜べ というようになっています。で、そういうことでですね、最初のところ、主に従うものというのは実は正しくもの、旧約聖書で正しくものというのは、この意識に従っていく人なんだというふうに理解した上で、こういうふうに読んでいくということですね。で、ここで主によって喜び歌おうと、こういう言い方ですね。私たちはいろんなこの事態に遭遇するわけですが、何によって喜ぶか、ということが大きな分かれ目になると思うんですね。で、人間として単純な間ほど当然物によって喜ぶ。動物の類はこれみんな食べ物を食べるときは一番喜ぶ。朝から一日中しているのは何かというと食物を探すことなんですね。かつて鶏をたくさん飼っていったり、放し飼いで飼っていたことはありますが、何十羽も、小さな茶碗のような、ニワトリですが、ただ朝起きた時から寝る時まで絶えず餌を探していると。もう本当に動物っていうのは食べ物を探すということが一日中の仕事だということがよく分かりましたですね。で、これは小さな子供でも、これは大人でもですね、病気になったりすれば別ですけれども、食べ物によって喜ぶというのも一番、これはこういう意味では動物に基本的なわけですね。善人も悪人と。で、それからもっと動物とは違った側面というのは、これは例えば羽の美しさですね、山の壮大さ、要は広大な自然の広がり、 そういうものによって喜ぶということが、それは動物には決してできない、人間だけにあることですね。で、それがこの人間だけにあることで、それから人間が示してくれる愛とか親切とかによっても喜ぶ。この点は、かなりの場合、動物にも当てはまるわけですよね。動物も愛を持って接するものを喜ぶわけです。だけど、目に見える美しい風景を見て喜ぶというようなことは、もうほとんど全くないわけですよね。全くないというと、語弊があるかもしれませんけれども、犬や猫や立ち止まってですね、美しい星空を見上げるということは、これは聞いたことがない。まずこれはありえないことですよね。そういうふうに、何によって喜ぶかっていうと、この聖書で一貫してこの主によって喜ぶっていうのがあるわけです。この点がですね、たとえ山が見えない人、山へ行くことができない人、あるいはまた食べ物が十分にない人、あるいは人からの愛を受け取ることができない人、そういうさまざまな場合であっても主によって喜ぶということが残されているということなんですね。これは殺されそうになったしという状況、例えば初めて殉教したステパノですね。ステパノも非常な敵意が降り注がれる中で石で打ち殺されているときに、天が開けてイエス様が右に、おるのが見えたと、神様に。でそれで主によって喜ぶ方ができたと。で本当に主にある平安を持って、周りの悪意、敵意、憎しみを持つ人たちをどうか許してくださいと言って、彼らのために祈ることができたということがあります。そういうふうに、最初にですね、このように主によってあります。さっき山によって、あるいは川の流れによって、小鳥の声によって、あるいは音楽によって、これは音楽や自然の中にある清らかさや美、美しさ、それは主の持ち物である。そういう美しさや清らかさは神が与えておる、神が創造したものだから、そういうものによって喜ぶものは主によって喜ぶということと深いつながりを持っているということがわかります。そして、その後に続くのがですね、正しく人にはふさわしい、賛美するこそが正しい人にはふさわしいということが出てくるわけですね。このですね、この一節の最初の主に従うは、このサッディという正義、正しいという言葉でほとんど全て訳されていますが、あとの主に賛美することは正しい人にふさわしい。で、これはですね、一応この言葉はヤシャールという言葉で、まっすぐなという意味の言葉なんです。ですから、これは口語訳では、直き者、賛美を直き者にふさわしいとか、新海訳でも、賛美は心のまっすぐな人たちにふさわしいというようになっているわけなんですね。ただこれは新教訳だけが、これはここは正しいと訳されております。で、英語訳でもこれはですね、アップライトと、これはまっすぐというような感じの言葉ですね。アップライトという言葉を多く使っているわけですね。はい。でもこの一節はですね、このいわゆる平行法と言えるわけです。聖書の詩編というのは1行目と2行目をほぼ似た表現で言い換えてですね、そして意味を立体的に表すというわけですね。中国や外国やの詩は客員韻を踏むと、音の響きを似たものにして響きを合わせるということがあるし、日本の詩の場合は五七五という、そういう形にすることによって、リズミカルにするということがありますが、このヘブライの詩においてはこのように、少し、ニュアンスの違う言葉でもほとんど同じことを言い換えることによって畳みかけるように表現して意味を強調し、あるいは浮かび上がらせるわけですね。 ですから死を賛美することは正しい人、直き人にふさわしいという2行目は、1行目はですね、主に従う人、これ実は正しいという意味ですね。正しい人や主によって喜びを与える、これは同じことを言い換えたと畳みかけるように、そういうことになるんです。で、2節目もそうです。ことを奏でて主に感謝を捧げよう、いや従言のこと、これもほとんど同じ意味ですね。ことを語って褒め歌を歌おうと、ここに1節と2節はほぼ同じ言葉をですね、1行目と2行目は畳みかけるように述べているというのが分かります。で、3節は新しい歌を主に向かって歌おうと、美しい調べとともに喜びの叫びを吐こうと、その新しい歌というところですね、これもしばしば出てくるわけです。新しい歌というと、単に作られたのが新しいと、そういう意味とは違うわけですね。これはもう分かる通りで、聖書は単に新しい歌をという精神ではない、常に新しくされた心で歌う、それが新しい歌を歌うことなんだと、でそういう見方があるわけです。だから、まあ、聖書のこの詩編の賛美は3000年近くも前に作られたもの、非常に古い歌なんだけど、常に不思議なことに新しい気持ちで歌えると、この詩編が、まあ、賛美歌の事実上の原料になっているわけですね。で、詩編のこの詩も少し言葉を分かりやすくしたり、いろいろな形で現代の賛美歌にもたくさん入り込んでいるわけです。で、例えば慈しみ深くというふうな歌もですね、ああいう歌も100年も歌ってても少しも古びることが感じない、絶えず何か新しいものを感じる、それは主にあってですね、主と結びついて賛美を歌う、祈りを持ってする、その気持ちを神様に捧げるときにはいつも新しい感じがする。そういう意味で新しい歌を捧げようということは、絶えず新しくされた心で、その歌詞歌うことも新しい気持ちで私たちがそれを神様に捧げようと、まあ、そういうことなんですね。でここで、まあ、美しい調べ、これはまあ確かにそうですね。より美しく演奏すると一層私たちもそれに引き寄せられるようにして、より賛美が出てくる。例えば伴奏なしに歌うということは、よほどしっかりその歌唱能力がないと音が狂ってちゃんと歌えないですね。そして音が変なところで上下したり、伸ばすところでないと伸ばしたりしてですね、混乱してしまうわけです。でそういう状態ではみんなが心から共に喜び叫ぶっていうわけにいかなくなるんですね。一人が低くなって、一人が高くなったり遅くなったり、ところが伴奏、そしてより美しい伴奏であればあるほどですね、みんながその美しい伴奏を心に受けながら、それを言えば歌に還元して、そして歌い直すというわけです。そういうふうにこの 1,2,3 というのはですね、主によって喜ぼうと、主を賛美しよう、新しい歌を歌う、楽器を持って、要するに可能な手段を通して声だけでなくてですね、賛美をしようと、それぐらいこの神様によって喜び賛美するっていうことは非常に大事なこと、これは恵まれたことで祝福されたことであるっていうことをさまざまな表現でしているわけです。でその理由にあたることが4節以降に書いてあるわけです、ね。理由にあたることになるわけです。でそれはなぜかということです。でそこで、まあ、注目すべきはその御言葉の力ということですね。主の御言葉は正しく、そして御業もですね、御言葉によって御業がなされる、これは6節もそうですが、正しくかつ真実だと、こういうふうにこの聖書はいつもこの正しさっていうことをいつもはっきり言うわけですね。まっすぐ、あるいは正しい。で、このところのですね、4節の言葉、この正しいっていうのは正義っていうんじゃなく、さっきのあのヤシャール、まっすぐなっていう言葉なんです。主の言葉は、だから口語訳とか他の訳では、主の御言葉は直くと訳しているのもあるわけですね。でもまあこの場合、正しくともまっすぐっていうことは正しいと 不正ということは歪んでいるということなので、主の御言葉は正しいまっすぐだと。で、御業は全て真実のものだと。こういうふうに、神様の御言葉とその御業に、どんなことよりも正義、あるいはまっすぐなこと、真実のことを感じている、だからこそ賛美をし生まれてくるというわけです。それから次の5節も、主が恵みの技と裁きを愛してくださると。でもこのことはよくわからないはずですね。裁きを愛する。裁きといえば、悪いことした人にですね、懲役何年とかですね、そういう判決をするのが裁きだと、裁判だと、私たちはほとんどの人がそのようにイメージをするわけですから、だから主は裁きを愛するというとですね、私たちを裁いてですね、そして何年間苦しめろと、なんかそんな方なことを愛してるのかと、非常に勘違いをすることがなるわけです。まあ、このところも言語がわからないとですね、日本語、この特に新共同訳だけで説明をしたり、各地の解釈をすると本当に大きく間違うところなんですね。で、これはですね、このまずこの恵みの技と、恵みの御技とか恵みの技と訳されている言葉はセダーカーという言葉で、さっきのサッティークと同じですね。セダーカーっていうのは、これは正義っていう言葉なんです。セデクとかいうこと、みんなそうです。これもセダーカーもサッティークもですね、セデクもほぼ形容詞であったり名詞であったりするだけのことで、ここのところはですね、やはりこれもライチャスネス、正義という言葉なんですね。ですからこれは、主は正義とそして裁きとありますが、この裁きと訳された言葉ですね、これはミシパートって言うんですけども、これはこれもやはりジャスティス、ジャッジメントという意味がありますが、ジャスティス、正義という意味を持っているわけです。ですから言語から言うとですね、五節の主は恵みの技と裁きを愛するっていうのは、実は恵みの技は正義であり、裁きもジャスティス、ジャスティスっていうことは正義、公正、公平だから、他の訳ではですね、口語訳ではこのところは、主は正義と公平を愛されるとですね、主は正義と公正、あるいは公平を愛される。で、この新改訳もそうです。主は正義と公正を愛される。ですからここもほとんど同じですね。正義も公正も、要するに正しいことということです。だから判決をする懲役何年とかいう、そんな裁判を愛しているのとは全く違うわけですね、この語説。ですからこの新共同訳の訳だけはしばしば他の訳でみんなですね、公正とか、公平、ないしは英語ではですね、ジャスティス、と訳しているようなことをこういうふうに裁きと訳したりしておりますので、その点はうっかり日本語で理解すると間違ってしまいます。で、そういうふうに、この世は絶えず不正なこと、不真実なことが行われているけれども、神様だけは至るところで絶えず正義、正しいことを愛されているんだと、そこにこの賛美の現象があるというふうにまた返ってくるわけです。そうして、そういうふうに神様が正義を愛する神様だということを本当に分かってくるとですね、これが分かってくるという人は非常にこう目が洞察力が鋭いというわけですよね。で、この世はたくさん不正なことがあるのに、それにもかかわらずですね、普通表面だけ見てたら、こんな不正なことがあるんだから神様は正義なんか愛してないわと、どこに正義を愛してるのかと、いうふうに疑問を持って、こんなふうに思わないわけですが、この詩編の作者のように、主は正義と公正を愛される、そういうことはっきりわかるという意味は、表面でなく奥深いところを洞察する力を持っているということです。ですからその後の五節目二行目、この地全世界は主の慈しみに満ちているというふうな驚くべきことがですね、言えると。 です。この慈しみっていうことは、これは非常によく出てくる重要な言葉ですね。ヘセドという言葉ですね。神様のご性質として、このヘセド、慈しみと真実、エムーナーと、アーメンということを語源的に関連しているあのエムーナーという言葉ですね。その2つがよく出てきますが、ここでは、そういうふうに、主の慈しみで満ちているんだと、こういうことがですね、隠して言えるっていうことは本当に素晴らしいことだと思うんですね。この地は逆に悲惨で満ちている、多くの人がそう思うわけです。矛盾と悲惨と悪で満ちていると。それなのにこの支援の作者はそういうふうなこと、あたかも暗い雲の上には星空があり太陽が輝いているように、どんなに暗いことやいろんな忌まわしいことが起こっても、その雲や暗い雲を突き抜けたところが見えているというわけですね。そしてそのことをです、そういう見えている目でもってこの世を見るから、非常に悪いようなことを見えても、この背後でですね、神様の慈しみが実は支配なさっているんだと、こういうふうに受け取ることができたというわけですね。このようにいろんな良くないことや忌まわしいことの背後に神様の御手があると。どうしてこんなことが起こるかわからないにしてもですね、そこには必ず神様が再臨なさるという、その慈しみを見ることができたと。だからこのようなことを言えたわけですよね。だから新しい歌、こういうことをいつも思うと確かに新しい歌が出てくるわけです。そして6節、御言葉によって天が作られた、さっきのところですね、その御業っていうことがありましたけれども、その御業はすべて御言葉によって作られたんだと。で、これも平行法というんですね。死の口の息吹によって、これもこの前から書いたり言ったりしていますが、息吹、これはルーハーというんですね。この息とか霊とか風、口から出る霊とも言えるわけですね。口から出る、風とも言えるわけです。それによって天の万象、すべてのものは作られた。だからこの6節では平行法ですが、御言葉と死の口から出る霊、風、あるいは息吹、息というものとがほぼ同じものとして言われているんですね。で、天は作られたというのと天の万象は作られたというのが、いわゆる平行法でほぼ同じ意味で重ねられています。こういうふうに神様の言葉というのは絶大な力があるんだと、正しい真実という側面とですね、万物を作っていく創造するエネルギーに満ちたものだ。これは人間では言えないですね、とてもじゃないけど、ある人は非常に正しい、嘘を言わないけれども、その人がいろんなものを作り出す能力があるなんて、そんなこととは関係がないわけです。けれども聖書の神様においてはですね、徹底して御言葉は真実であるとともに、無限の創造力、創造のエネルギー、力を持った方なんです。で、この天と天の万象という最も人間が遠い、人間の力の及ばないをもうこれ自然で代表させたわけですね。この自然界に一番この雄大なそういうものを作られた。それともう一つ、その神様の技っていう海の世界、大海、深淵の水っていうのも、これも平行法でほぼ同じことを言ってるんですね。1行目、主は大海の水をせき止め、深淵の2行目、深淵の水を蔵に収めた。ですね、この海っていうのは今の私たちのようなロマンチックなもので全くなかったわけです。どこまで続くかは無限に続いている、しかも深さも無限にあるという、得体の知れないものだと。で、海の底は真っ暗なんですよね。少し気が全くの闇であり、またひとたび洪水や台風の津波のようなことがあれば、どんなものでも飲み込んでしまう。ものすごい、これは飲み込む力、凄まじい力を持っているですね。これは私たちもこの時代に遡らないといけないです。海岸にとってみたらですね、して大風や大嵐の時、ものすごいエネルギーで迫ってくるんですね。見渡す限り海と。どこまで通過かわからない。どんなものでもその海の力を遮ったり止めたりできないわけですよね。人間は例えば1万人、1億人の武力を持ってしても、海の水を昔の人は止めたりできないわけです。ところが神様はですね、すべてそういうことはできると。 神様の力であった、その無限の飲み込む力を、あるいは、しばしば闇の力のシンボルとしても海は描かれてきたんですけれども、そういう深い闇の深淵な、得体のしない力も神様がせき止めるんだと。これは現代の私たちにおいてはですね、様々な闇の力がこの M 事件にいろんな病気やら家庭の問題やら人間関係やら様々なものとして押し寄せてくる。うっかり飲み込まれてしまうような力があるわけですね、この人に。でもそういうものを本当に突き止めてくださるのは、やはり神様の力であると。そういうことが言えるわけです。はい、こういうふうに、真実さ、あるいは正しさ、正義ですね、それから創造の力、そういうものを本当に少しでも知ったならば、これは神様を今から賛美すると。その神の言葉の力っていうのは、さらにこの次のところにも書かれています、8節。だからそういうふうに神の力をいろんな方で知らせるから、全地は主を恐れるようになるし、世界に住むのはみんな主におのこ。これは動物の世界をもちろん言ってるわけですが、決して動物の世界だけではないわけですね。動物の世界が主におののいてる、これは主の力ですね、大火事や大雨をした森林が燃えたりした恐れをおののくわけですけれども、これを、意味ではこの主に、神の力におののいているとも言えるわけです。で、特にこの人間に関してここでは言われていますが、それはですね、そのような巨大な力があればこそ、この人間のあらゆる秩序も神様が、これは御心に従ってですね、時が来たらすぐに覆す、悪い秩序は覆せるんだと。それがこの90、11なんですね。ここも主の言葉です。今度は主の言葉によって、この国々や人間の集団のさまざまな悪意や計略、策略というものも瞬時にして打ち砕かれてしまうですね。主の言葉っていうのは真実であり正義である。万物を創造する。当然この世界に関してもですね、この世界の現実の世界の動向に関しても主の言葉が働くと言っているわけです。この現実においてはですね、イスラエルの国は非常に翻弄されて、次々とですね、昔の国々ですね、アッシリア、あるいはバビロン、それからアレクサンダーの王国、ギリシャの帝国、マケドニア、そういうような、あるいはエジプトの国とか、いろんな国々に翻弄されたんだけれども、それでもですね、そういう国の力、武力が大事だとは全く思わなくて、その背後で神様がおられる。そのような国々はどんなふうに武力や権力や多数の力でもってしようとも、神がひとたび砕こうと思ったら、立ちどころに砕かれるんだと。こういう非常にこの雄大なですね、世界観というのを持っていたというのがあるんです。いかなる大国の企てもですね、全てここがあるけど、神のご計画、御心の計らい、これも平行法ですね。主の企てだけ、神様のご意志だけは永遠に変わらないんだと。こういうふうに自然界にわたって、あるいは闇の力を生じる海の力、あるいは個人におけるさまざまなですね、あるいは人類全体、歴史の中での国々の動き、そういうのすべてを統括してご支配なさっている神の技、そういうことを知ればこそ死に向かって喜ぼうと。でも私たちもですね、そういうことが分からなくなるから憂鬱になって、本当に気が沈んでしまったり、小さなことで怒ったり、気持ちを沈んだり、人に対して悪い思いを持ったりする、大きな神様の お力を見失うからなんですよね。この詩編によって、私たちは本当に他の聖書の人々とは違った角度からですね、生々しく人間の言葉を通してですね、人間の言葉、聖霊によって動かされたその人の言葉から、私たちはその神の力の素晴らしさ、大いなる